この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には第1週の土曜日の内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日の内容を再放送でお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今回は第28回のぐるっと街歩き草津道中、今年度最初からは常盤学区の観光ということで、足浦観音寺の話題を中心にお話をしていただいております。今回も足浦観音寺の中の話題を前回に引き続いて、草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をいただきます。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。森さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、5月も半ばに入りましたけれども、今回も足浦観音寺のお話を中心に引き続いてのお話をお願いしたいと思います。
はい、前回までですね、はい、ちょうど関ヶ原の戦いを境にして第10世の長健さんが大変な思いをして、うん、関ヶ原の戦いでは西軍に味方したけども東軍が勝利を収めて、
はい、
どうしてこれを乗り越えるかというようなところでですね、ようやく徳川幕府に認められて徳川時代も同じくできるようになったというところまでだったんですが、徳川幕府もですね、足浦観音寺に関してはやはり足浦観音寺が持つ水運というものを非常に大切に思って、それを大いに生かす、そういう政策に出たわけですね。
はい、
したがって徳川幕府は秀吉が持っていた直轄地ですね、うん、これも合わせて天領という形で滋賀県では大きく持ったんですけれども、うん、そのうちの多くを足浦観音寺に引き続き管理をさせてます。
はい、
文章としてはですね、いろいろ残ってるんですけれども、うん、下方へ御検地高総目録というようなものがありましてね、
はい、
片岡卸下津田へ足浦の村高というような記録があります。
はい、
その他たくさんの書状が残っておりますが、うん、いよいよこの長健さんはですね、本格的に足浦の観音寺として琵琶湖の船奉行と、それから天領の大官として、着実に 業務を進めていくわけですね、
うん、
その関連でいろいろ書状が来てるんですけれども、
はい、
例えば松平正久書状というのがあります、
はい、
観音寺が大阪城普請を割り当てられたことを報じた書状に対する返事かということで、観音寺は大阪城の普請についても割り当てを申し付けられてるんですね、
はい、
それから、片桐勝元書状というのがありまして、うん、観音寺が愛宕山造営のため在京中であること、中院の勘定を済ませたことなどというのがあります、
はい、
つまりこの観音寺はですね、観音寺の仕事以外にも京都のこの愛宕山の造営とか、
うん、
それから浄土宗の本山の中院ですね、こういったところの作事にも関わっていたということなんですね。
うん、
そしてまたこれ片桐勝元というのがですね、
はい、
聞き覚えありませんかね。これね、秀吉の静ヶ岳の戦いっていうのがありましたね、
はい、
その時の静ヶ岳の七本槍の一人なんですね、
はい、あ、
だから当然ね、大阪城で秀頼を助け淀殿と一緒にいたわけですよ、
はい、
ところが今これ徳川家康の家臣としてよこしてるんですね。一体どうしたんだろうということなんですがね、あの大阪城の、戦いでですね、片桐勝元は幕作戦にはめられて、
うん、
その中で人質をもう取られてね、
はい、
で徳川軍に寝返ったんですね。
うん、
そして今ではもう徳川幕府の一役を担ってるというような形で言ってきてるんですね、
はい、
こんなものもありますよ、
はい、
中池文書というのがありましてね、
はい、
観音寺が長原御殿の作事奉行をやってる時の大工の塔、大工頭だった、
はい、
それがこの中池なんですけどね、
うん、
そこの文書にですね、千代院造営の奉行に任じ御影堂作事というふうにありましてね、
はい、
徳川家光が片桐岩見の神貞政、堀田兵部少将、醤油や和道、足浦観音寺に命じたと、
うん、
つまり中央院の造営をですね、
はい、
徳川家康が片桐岩見の神とかね、堀田兵部少油というような人と並んで足浦観音寺にも工事を請け負うことを命じてるんですね。
うん、
ですから足浦観音寺はその船奉行とか、それから足浦観音寺領の天領の代官とか、
はい、
いうことと同時にこの方々の徳川幕府の事業ですね、
うん、
そういうものにも加えられていたわけですね。
うん、
それからこれは非常にまた珍しいんですがね、
はい、
京都にですね、寛永後万事前楽中絵図というのがありましてね、
はい、
つまり寛永の後、それから万事の前の自分の楽中の様子を描いた絵図という意味なんですよ、
はい、
そういう絵図面がありましてね、
うん、
その中にね、足浦観音寺京都屋敷っていうのがあるんですよ、
うん、
だから足浦観音寺はすでに京都屋敷まで持って、そういういろいろの政治折衝とか工事請負とか、うん、そういうことをやっていたわけですね、うん、でこの絵図面にですね、分かりやすいようにね、
はい、
色分けしてありましてね、
はい、
武家は青色とか、
うん、
町民は何々とかいうふうに分けてあるんですけどね、
はい、
この足浦観音寺はね、寺院でありながら武家の青色に塗られてたですね。ですからこの足浦観音寺と言ってるけども、
うん、
実際はですね、 大名の一つとして、はい、もう扱いをされてたということなんですね。それからまだまだありますよ、
はい、
細川忠俊所長というのがありましてね、細川忠俊の茶会の招待に足浦観音寺が応じてます、
はい、
それからもう一つ、聖母の祝儀として、丹陽三族到来の礼、なんか怪我でも送ったんですかね
お礼状ということですね。
そうです、お礼状は届いてるんですね、はい、で、その他今のは秀忠から来てるんですけどね、
はい、
秀忠は二代将軍ですね、
はい、
でその秀忠のもう一通のにはですね、越前中納言の様子受けたまわりたし、当地は不審半ばであるというふうになってるんですね、
はい、
でこの越前中納言というのは越前ですから福井ですが、
うん、
多分結城秀康のことでしょうね、
はい、
まあ義理の兄弟になるこの結城秀康のことの様子を聞いてきてるんですね、
はい、
それから徳川家康からもね、
はい、
聖母の祝儀として子袖一両綾一貫到来につき礼というのが来てます、う
ん、はい、
まあ、今はおそらくこれもう秀忠に譲った後でしょうけれども、
うん、
徳川家康にもですねちゃんとお聖母を送ってるんですね、
うん、
それから今度は伊達政宗からも来てます、
はい、
この伊達政宗はですね近江に知行地飛び地を持ってたんですよ、
はい、
というのはね伊達政宗は仙台ですからね、はい、京都に遠いですよね、
うん、
なんでそんなところに飛び地を持ってるかということですがね、
はい、
やはり有名な大名はたびたび江戸とかそれから京都、
はい、
そういうところに来たり部下を政治折衝のために派遣したりして、往来するわけですね、
はい、
そういった時にね、やはり旅費がいるわけですよ、
はい、
そういうのをこの近江京都の近くの近江に、得ていたわけですね、五千石だったそうです、
はい、
でその政宗はですね、うん、豪州知行地支配のために観音寺に助言を求めたというふうにあります、
はい、
つまりここの五千石のですね知行地をいろいろ収めるために、
うん、
この観音寺にですね相談してきてるんですね、
うん、いろんな情報をここから得てたんですね、はい、
あそこのね、
うん、
ところで、一揆を起こされたら困るんだけども、
はい、
大丈夫かとかね、いろんなこと聞いてきてたんでしょうね、そういうふうに政宗とも結構親しくやってたということが分かりますね、うん、
はい、
でこの政宗はですねその他にも関係が残ってましてね、
はい、
観音寺小堀正和、らとともに伊達政宗の招待に応じるというふうに、
うん、
この観音寺は小堀正和ですから有名なのこれ小堀演習なんですよ、
はい、
お茶とかね、
はい、
庭を作っては天下一と言われたね、
はい、
実はこの足浦観音寺にも小堀演習が作った庭があったんですよ、で今も少しその後は残ってるんですけどね、うん、その小堀正和らとともに伊達政宗の招待に応じてるんですね、
はい、
でそれがいつかと言いますとね、うん、これは仙台志士に載ってるんですよ、
はい、うん、
やはり仙台の伊達政宗ですから、
はい、
仙台の歴史にも残ってるんですね、
うん、
どういうことかというとね、寛永元年4月7日朝、政宗はすき家において小出義親、北見勝忠、中坊秀政、間宮光信、観音寺を供しているというふうに書いてるんですね。つまりこういった大名方を観音寺は並んでですね、
はい、
招待に 応じていたわけですね、
うん、
したがってこの時長健さんは江戸にいたということになるわけですね、
はい、
だからたびたび長健さんは江戸に行ったり京都に行ったりということで、
うん、
忙しく大名との付き合いをやっていたんでしょうね、
うん、
でこういうふうに非常に長健さんは徳川幕府になってからもですね忠実にいろいろと工事をやったり、
はい、
金を出したりいろんなことでやると同時に各大名との付き合いも、
うん、
していたということがわかりますね、
うん、
で、この長健さんは途中で、今度は春光さんと変わります、
はい、
この春光さんというのはですね長健さんが1634年に亡くなりますからその後1662年まで春光さんなんですけども、
はい、
こういった徳川幕府時代の一番船奉行としても、
うん、
それから代官としても忠実に行うと同時に非常に成果のあるですねそういった時代を引き受けた方なんですね、
はい、
したがってこの春光さんはいろんなところにですね、
うん、
名前が出てきてます、
はい、
この春光さんの時にはそれまでの方々がいろんなところでやったことがですね、
うん、
実ってそういうのが名前になって出てきたという時代とも言えると思いますね、
はい、
でまずこの春光さんの時にはですね草津ではこの生城神社がありますね、
はい、
あそこの生城神社の神さんをですね、
うん
朝夕参拝のためにその阿修羅観音寺のすぐ隣にね、
はい、
若宮神社というのを作って、そしてそこへ参ればいいということで神社を作ってるんですよ、
うん、
でそこにはね西川長健、高春春光という名前がですね、
はい
刻まれてるんですね、
うん、
これ兄弟なんですよ、
はい
長健さんが長兄で高春春光という長兄次兄末弟ということになるんですけどね、
はい、
でこの若宮神社の神輿にはね、
うん
観音寺の寺門吉光花菱というのがちゃんと刻まれてます、
はい、
それからその神輿の屋根裏にもね、
うん、
神輿を作った元首として春光法院それから西川高春、もう一人村の肝入りでしょうね、
はい、
川端なんとか本という名前が、
うん、
書かれてますね、
うん、
でこういうふうにお寺であるのにね、
うん、
神社のことまで、いろいろ関わって、
うん、
そして寄付をしてね、
はい、
神輿も作ってというようなこともされてたんですね、
うん、
それとこの足裏の近くにはですね、
はい、
交流神社というのがありましてね、
はい、
これは大津のいわゆる観音寺町というところにあったんですけれども、うん、廃仏毀釈にあった時にね、
はい、
これを引き取ってですね、
うん、
この引き取った時は実は清水谷の名前が刻まれていますから、
はい、
19世長覚の時なんですけれども、うん、こういったものもですね、草津に引き取っているわけですね、
はい、
だから今もね足裏観音寺には荒神像というのがあるんですけどね、
うん、
これも大津の観音寺出屋敷にあった荒神堂のものだったというふうに言われてます、
はい、
まあ、こういうふうに、11世春光さんはですねいろんなところの神社仏閣そういうものに、貢献して、名前が刻まれているという、
うん、
ところが目立ってますね、
はい、
それからさらにですねこの春光さんの行政としてはですね京都のですね五条大橋これは 京の五条の橋の上って、はい、ね、牛若と弁慶が、はい、やったとこですけどね、その五条大橋のですね、欄干がありますね、
はい、
それにあの義母子がこうはめてあるわけですよ、はい、そこにねこの春光さんの名前が刻まれてるんです。一番古いね、
はい、
一番目二番目のところにですね、うん、春光さんの名前とその当時一緒にやってた町の肝入りでしょうね、小川東左衛門の城正長という方とともにね、
うん、
義母子に春光さんの名前が刻まれてるわけです、
うん、
つまりこの京都の五条の大橋の工事なんかをやるときにもですね、はい、足浦観音寺にはいち早く寄付の願いが来てたりね、
うん、
その工事を担当したりというようなことをやったわけですね、
はい、
でこういうふうに春光さんというのは非常にたくさんの事業をやっておりまして、
うん、
特にやはり京都の関係のことをやってるのが多いですね、
はい、
でその他にはですね、祇園の修理職人銀数私町とかね、
はい、
それから祇園の修理書式入り用の銀高総目録というようなことが書物にありましてね、うん、
はい、
つまりこんな祇園の町のですね、
うん、
いろんなことにも関わってお金を出していたりということがあるわけですね、うん、
はい、
したがってこの時にもですね、観音寺寮の目録としてあるのを見ますとね、
はい、
高556石7と3畳というのが、
うん、
目録で挙げられてますから、
はい、
非常に、多くの寺寮を江戸時代にも認められていたということが、
うん、
分かるわけですね、うん、それから今度はねその春光さんがその他やってる中で、
はい、
当然大官としての仕事も忠実にやってましてね、
はい、
そういう関係で来てる文書もあります、
うん、
例えば土井利勝ほか4名連署書状というのがありましてね、
はい、
江戸京都間の路地で盗賊があり大官は固く取り締まるようにというようなのがあるんですよ、
うん、
それから水野忠定五味豊直連署場にはですね、
はい、
森山川端九次郎キリシタンの吉召し捕まえるようにとなんていうのがあるんですね、
うん、
だからこの頃ほら禁制でね、
はい、
キリシタンは固く取り締まられてたですね、
うん、
で森山に川端九次郎っていうのがいるからこれを捕まえろというようなこんなことまであったんですね、
うん、
その他ではですね伊丹勝長村越治左衛門その源左衛門連署申し付けというのでね、
はい、
朝鮮人来朝のため道中宿道橋悪所見聞につき、つまりこの朝鮮の施設がこの頃ずっと来ましたね、
はい、
そういうのを迎えるためにこの道中の検査をしたところ、
うん、
橋とか道にね、うん、悪いところがあるからこれをちゃんと直しなさいというようなことをですね、
うん、
言ってきてるんですね、うん、
はい、
これは後でもお話しますけども長原御殿ですね、
はい、
長原御殿とも関係のあることなんですね、
うん、
それからちょっと珍しいのではですね拝領し資金のこと金子のこととあるんですが、
はい、
明暦の大火で屋敷累勝につき公儀より、金拝領というふうにあるんですね、
うん、
これね江戸時代の初めにね、
はい、
明暦の大火というのがあって、
うん、
江戸城も燃えたんですよこの時。
ああそういうことですね、はい、
でその時にね、
うん、
やはり足浦観音寺の 江戸の屋敷も、はい、燃えたんでしょうね。そういう時にはやはり江戸城が燃えて大変なんだけども、ちゃんと保証金ですか、
はい、
そういうものも下されたということですね。それから伊丹安勝ほか2名連署状というのがありましてね、
はい、
安倍忠明の命により明後13日四つ自分途上せよというふうにあるんですね、
うん、
でこの安倍忠明というのはね、徳川家光家綱2代にわたって老中を務めた人なんですけどね、
はい、
その人の命で明後日に13日に四つ自分途上せよというふうになってるわけです、
はい、
これはいろんな命令を受けに、または朱印状を取りに来いというようなことで、はい、江戸城にもこうやってたびたび呼び出しを受けて、途上するというようなことまであったわけですね、
うん、
でこの当時のですね、朝見から長春までのですね、位立ちがどのぐらいじゃあったのかということが、
はい、
出てますのでね、うん、ちょっと見てみますと、
はい、
元和4年ですから1618年ですけれども、
はい、
この時分には25,957石、こういう天領があったんですね、
うん、
それから寛永3年、ですから1626年、この時にはやはり朝見さんの時ですけども 21,200石、
うん、
それから寛永11年になりますと、今度は春光さんの時ですけども、
はい、
23,623石、
うん、
そして、延宝3年ですから1673年ですね、春光さんですけれども31,000石に増えてますね、
うん、
で、元和元年1681年には34,297石まで増えてます、
はい、
これは長春さんの時ですけどね、
うん、
でこういうふうに非常に徳川時代もですね、船奉行と同時に、天領を代官として預かっていたので、この観音寺は大きな仕事にをいつも仰せつかっていたでしょうね、
うん、
で一方その船奉行としてですね、どういうふうにしてやっていたかというのを見てみますとね、
はい、
まあかつて信長の時代にね、
うん、
品渡しを市川氏の後を受け継いで以来ね、
はい、
秀吉時代に丹羽長秀安堵城によって品渡船の安堵を得て、
うん、
琵琶湖一円浦浦に有力者が多い中で、秀吉朝鮮征伐に過去を派遣するなど次第に地方を築いて、慶長3年、豊臣秀吉朱印状によってね、豪州古城王冠の船上上上というふうに正式にこの船奉行として、
うん、
任命を受けたわけなんです、
はい、
でこの時に先週の時ですけれども、秀吉と非常に親密に行っていたから、もう全面的に船奉行として、この頃はね、琵琶湖はもう軍用割拠みたいにね、
はい、
いろんなところで有力者がいたんですよ、
うん、
大津にも片田にも彦根にもね、
うん、
もちろん湖北にもいたわけですけれども、琵琶湖全体を阿修羅観音寺が管理せよというふうに、はい、秀吉から言われたわけですね、うん、でこれを続けて、そして、いろんな経緯から水軍まで持つようになって、
うん、
そしてちょうど秀吉とは前にも出てきたように、朝鮮征伐にも付き合う、そういう水軍としての付き合いがあったわけですけどね、うん、それがまあちょっと 勢いづきすぎたか、ちょうど関ヶ原の戦いの時には、
はい、
大津城に、攻める方に加わってちょっと苦労したんですけどね、運よく、まあ、徳川幕府にもそのまま組み入れられて、
うん、
船奉行としても継続してやってたわけなんですけどね、
はい、
まあ阿修羅観音寺はそういう点では非常に仕事師ですからね、
うん、
この琵琶湖の船奉行としての仕事もまあ忠実に確実にやっていたんですよね、
うん、
だから大津の観音寺町というのが今でも町名として残ってますけどね、
はい、
そこに船を引き入れて、
うん、
夜勤をして、
うん、
ちょうど西部劇のね、牛に夜勤するのと似たようなもんですけどね、
はい、
そういうのをやって台帳につけて、で船水夫ともきちっと管理していたんですね、
うん、
でこういうふうに阿修羅観音寺はね、どの仕事も着実にきっちりとやられてたんですね、
うん、
で、江戸幕府になるとね、やはりこれは管理体制がしっかりしてきましたからね、
はい、
観音寺に対してもですね、例えばこんなのが来てます。大久保長安彦坂元貞連署書状というのでね、
はい、
観音寺に船数千数の調査を命じ、役儀上エコひいきの内容というふうにありましてね
、
船の数を調査せよと、
うん、
エコひいきしたらあかんよというようなことを言うてきてんですね、
うん、
でこれに対してね、もう阿修羅観音寺はもうエタリア王とね、すぐに豪州諸浦両船平田船の長としてね、
はい、
両船308艘、大船1238艘と船首のランク分けまでして、ちゃんと長健さんは報告してるんですね、
うん、
でその後の春子さんもまた1649年にはですね、両船128艘、大船719艘というのもちゃんと報告してるんですね、
はい、
だから非常にこの船の管理というのをですね、うん、きちっとやってたんですがね、
うん、
でこの時にはね、従って阿修羅観音寺はあれ草津にあるでしょ、
はい、
で大観所は大津ですからね、うん、そこまで船で行かなくちゃいかんわけですよ、
はい、
でそういうためにね、ちゃんと御用船まで用意してたようですよ、
うん、
そしてこれはね、ちょっと面白いんですけどね、
はい、
将軍の徳川家康秀忠家光とあって、その三大将軍の家光はこの草津の信濃にね、
はい、
結構よく来てたようなんです、
うん、
それで御座船というのをね、
はい、
ちゃんと用意をして、船まで持ってたんです、
うん、
でこの御座船とともにね、御用船を阿修羅観音寺がちゃんと管理して、
はい、
そしてそれの管理者として当たったのが市浦家なんですけどね、
うん、
これは今も草津にの信濃にある市浦家そのものなんですよ、
はい、
そういった方がちゃんと管理していた御用船御座船というものまであったわけですね、
うん、
で、この御座船というのはですね、非常に立派なものでね、
うん、
観音寺が管理をしていたんですけれども、これに立てる槍ができたとかね、
はい、
それから船および船小屋の心臓修理につき、なんちゅうてこれを入れるその船小屋、
はい、
こういうものまでいろいろと指示してきてたんですね、
うん、
で、これ大きさがね書いてあるんですけどね、
はい、
ちょっとよくピンとこないんですけどね、
うん、
豪州品浦御座船お船屋の覚書というふうのがあるんですけども、
はい、
弁財御座船1艘、1長8間、幅紙口っていうんですかね、中に 市9尺2寸5分、敷中市6尺、深さ中西、2尺9寸なんちゅうでありまして、うん、まあ大きな船だったんでしょうね、
はい、
こういう立派な船があったもんですから、うん、この足浦観音寺はですね、あの大津の日吉大社がやる三能祭ですね、はい、あれにもね、御座船を参加してさせてたようですよ、
はい、
そういうふうにいろんなことと関わりを、うん、持ってたようです、
はい、
で井伊家との当然彦根のね、はい、井伊家との関わりもたくさんありましてね、うん、文章もたくさん行き交いしてます、
うん、はい、ありがとうございます。常盤学区の、大きな、ね、遺産でもあります足浦観音寺について、今回は、足浦観音寺の西川上海さんの資料の中からですね、お話をいただきました。草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をいただきました。森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回としまして、再放送は午後8時、深夜1時となっております。また第2週第4週の土曜日の同時刻にも、第1週の土曜日の内容は第2週に、第3週土曜日の内容を第4週の土曜日にお送りしております。毎週土曜日の正午、午後8時、深夜1時はぐるっと街歩き草津道中が放送されております。なおオンデマンド配信も行っております。FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も網羅しておりますので、ぜひお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。